ただいまから出エジプト記3章7節から14節より、モーセさん、私はあるという神と題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。本当に蒸し暑くなりまして、まだおそらく多くの方々の心の中には昨日の日本戦の暑さが残ってるんじゃないかと思いますけれども、今日はですね、モーセの話の3回目ということで、今日はお話をしていきたいと思っておりますが、モーセはこのエジプトで、王子として育てられまして、40歳までそのエジプトにいたと聖書には書かれております。そしてあることがありまして、その40歳になった時にエジプトの地を、まあ、半ば追われまして、そしてミディアンという荒野で、そこで何も持たずに生活をするようになるわけです。彼は結局自分が出会ったその人のところに、まあ、お世話になることに決意をしまして、そこで結婚もして、自分のその舅にあたるですね、イテロという人がおりましたけれども、その舅の羊を飼っていたという、そういうふうに聖書は書いてあります。40歳の時にそういう生活に入って、今日のモーセというのは実は80歳だと言われているわけですね。40年間も一つの仕事についておきながら、なお自分の持ち物を持っていない、いやーなかなか厳しい世界だなというふうに思います。40年間もですね、一つのことをやったんだったら少しぐらい財産もあってよかろうにと思うわけですけれども、本当にモーセのそのやっていることといえば、舅の羊を飼っている、ただそれだけなんですね。私たちもこの人生の中で、これだけやったからこれだけ自分のものになるっていうものは本当に乏しいものかもしれないけれども、それは聖書の言葉で言うならば、旅人の人生であって、本当に私たちがいろんなところへこう動いていく、旅をしながら生きていくようなものだと、この信仰者の生涯を聖書は歌いますけれども、まさしくそのような旅人の人生をモーセは送っていたということでしょう。彼はその日も変わらずに羊を飼っておりました。その日はたまたま、まあ何が原因だったかわかりませんけれども、その羊を遠くの方まで、まあ、追っていったわけです。一節のところを見ますと、三章の一節のところを見ますと、群れを荒野の西側に追っていきと、荒野の西側と書いてあるわけです。西側というのはですね、別の元々の言葉で言うと、もう奥の方な、まあ、奥って言うと、どうしてもこの辺で言うと奥のあのね、瀬戸内市奥の方を思い浮かべる方はいらっしゃるかもしれませんが、向こうの、そうですね、向こうの方です、遠くの方です。その遠くの方にですね、ずっとこう行ったわけなんですね。そこで彼はまあ非常に珍しいものを見るわけです。その彼が足を踏み入れた場所は、ホレブの山というふうに言われるところです。ホレブの山っていうのは今ではどこかよくわからないんですけれども、まあおそらくシナイ山のことだろうというふうに言われております。その場所に彼は行って、彼が見たものは何だったか、それはこう火が燃えてるんです。そしてその火は何を材料に燃えてるかというと、それは芝が燃えてる。芝というのはですね、芝生ではありません。この細い枝のですね、ところを芝というふうに言いますが、その芝は燃えている。普通だったらすぐに燃え尽きてしまうところですね。しかし、その芝が燃え尽きないで残り続けている。なのに火が燃え続けている。これは一体どういうことなんだろうか。ということで、彼は興味本位のあまり、それに近寄ろうとするんです。その時に神様が、モーセ、モーセ、と言って声をおかけになる。モーセはそこで神様に出会うわけなんです。神様はモーセに出会われたのには一つの大きな目的がありました。それは神様が持っておられたこの新しい計画ですね。その事柄をモーセに伝えるということです。 3つの大きなポイントが出てきますけれども、1つ目はまず7節にあった言葉です。ここで神様はこう言われる。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。神様はイスラエルの人々の悩みを見た、その叫びを聞いた、痛みを知っていると言われるんですね。9節にもイスラエル人の叫びは私に届いた、エジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。神様ははっきりと私はそういう苦しみを知っている、分かっているとおっしゃる。何もですね、神様はこの時初めて、あ、そんなに苦しんでたのを知らなかったということではないんですね。前から知っておりましたけれども、ここで改めて知っている、聞いた、そういうふうに言うのは、今からここで神様がその苦しみのために、虐げのために新しいそのご計画を実行していくんだ、そのことの表れなわけです。その新しい計画は何かというと、8節、私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ピリジ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。神様はエジプトでの非常に苦しいその苦しみに変えて、素晴らしい土地をあなた方に用意している、その場所にあなた方を連れ上って導いていくとおっしゃる。それは広いところだ、そして良いところだ、そして乳と蜜の流れる地だと書いてあります。聖書を読んでいきますと、この、ね、乳と蜜の流れる地っていうのは何度も出てくるわけですけれども、もしかしたら小学生の皆さんはですね、牛乳が流れてるんだろうかとかですね、思うかもしれませんが、そんなことではないですね。蜂蜜が流れてるんだろうかみたいなね、そういうことではない。乳が流れるっていうのは、これはいわゆるイスラエルの人たちが飼っていました羊やまたはヤギ、そういった家畜がですね、たくさんその乳を出す。乳を出すためには豊かな放牧地が必要ですよね。そして安心して暮らせる土地が必要です。そういう豊かな放牧地、そして安心して暮らせるそういう場所があるんだよということを言ってる。その蜜というのは、これはおそらく蜜蜂だろうと言って言われています。つまり蜜蜂はですね、最近春頃に私たちのこの日本や世界中でですね、蜜蜂が突然いなくなるという、そういうニュースがありました。何万匹単位で突然いなくなってしまう、失踪したり死んでしまったりする。そうするとどうなるかというと、果物やまた野菜が実をつけなくなって、そういう農産物、農作物の関係に大変大きな打撃になるということでニュースになりましたね。蜜蜂がたくさんあるということは、つまりそこにたくさんのその果物の実り、そして野菜の実りがあるということですね。そのように、たくさんの牧草地があり、たくさんの食べ物がたくさんある、そういう場所が乳と蜜の流れる地だということでしょう。モーセはここまで聞いていてですね、すごく素晴らしい計画だと思ったと思うんですけれども、3つ目のポイントのですね、実節の言葉を聞いて彼は恐れるんです。実節を見ますと、今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう、私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。奴隷になっているイスラエルの人々が、そういう乳と蜜が流れると言われるような素晴らしい土地に行くのは、本当にこれはもう誰を聞いても素晴らしい計画だと思います。しかし神様はそれを、モーセ、お前がそれをやれと、まあ、こういうわけです。神様、あなたがやってくださいよ。神様がやってくださるんだったら、それはいい計画だと思うけれども、自分がやれと言われた途端に、もうモーセも、そしておそらく私たちの誰もがその場に入れるならば、恐れてしまうに違いありません。イスラエルの民、 10人20人ならわかります。男性も女性も子供も合わせると200万人とも言われるその巨大な民がそこにいるんです。その人たちに何を言えばどうすれば彼らが動くというのか、ましてそこに彼らを支配しているさらに強大なエジプトという国があるわけですよね。モーセはエジプトの国を知っているんです。40歳まで自分が王子として育てられた国です。その国のもう圧倒的なその組織力、その帝国というですね、大きさを彼は分かっているわけなんです。そこで奴隷となっているイスラエルの民、自分自身が前にその一人のイスラエル人を助け出そうとして思わずエジプト人を殺してしまった。その時に自分は英雄になれるかと思ったら、そのイスラエル人たちからお前は俺たちの裁きつかさになろうとするのか、そういうふうに言われてですね、彼は逃げてきたわけです。痛々しい過去の記憶が、蘇ったと思いますね。そんな中で彼は神様からお前がやれ、さあ行けと言われてもですね、すぐには分かりました、はい行きますとは言えなかった。彼はどういったかと言いますと、11節でこう言うんです。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。今日はここで少し立ち止まってですね、モーセがここで神様に対して、私は一体何者なのでしょう、この言っているモーセの言葉と、またその言われている神様のお姿というものに注目をしたいと思っております。神様はここでモーセにこのように、私は一体何者なのでしょう、モーセが反抗することをお許しになっています。反抗すると言ってもモーセのその気持ちを考えれば、これは当然だ、言って当たり前だというふうに思う気持ちもありますけれども、神様に対してこのようにあれこれと文句が言えるっていうことはどういうことだろうかということなんです。この時神様はモーセに対して弱々しく接しておられたんでしょうか。ものすごく優しくですね、ソフトに、そしてモーセさん、さあ行ってごらんなさい、神様嫌ですよ、そんな優しいやり取りがですねあるような会話だったのか、そうじゃないですよね。6節を見ますと、モーセはここで神様を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠してるんです。もうとてもではないけれども、神様のそのですね、圧倒的なその存在感、その存在感の前にも顔を上げることができないんです。もう履いているもの、履き物を脱いでですね、ひざまずいてる、ひれ伏してる。その中で語られた神様の今行けという言葉なんですね。その言葉に対してモーセは直ちに、私は一体何者なのでしょうか、謙遜してますけれども、つまりこれは私が何でできますか、できるわけがないじゃありませんかっていう、そういうことですね。力強い神様のお姿をこれ感じております。ひしひしと感じています。にもかかわらずここで神様に一言物申せる関係、私たちは自分の人間関係のことをですね、少し振り返ってみたいと思うんですけれども、接している中でですね、いろんな人たちの人間関係の中で、もうその人の言うことを聞かないとですね、一緒にお付き合いできないという人がいらっしゃいますね。もう白いものでもですね、俺が黒と言えば黒だみたいな、そういう人が中にはいらっしゃる。もうその人の言うことは全部、はいはい、わかりました、その通りです、そうですよね、そうですよねって言って付き合っていないと一緒にそこにおれない。私は自分のですね、父のことをふっと思い浮かべたわけですけれども、別に私の父はそういう、ですね、なんかこう支配的な、そういう人ではありません。むしろ、 いつもですね、自分のことを後回しにして、子供にいいものをいいものと言って優先してくれるような、そういう父でした。まあ、父でしたとして、まだ生きておりますけれども、殺してはいけません。今もそうなんですけれども、ある時ですね、父が台所に立って、家族のために晩ご飯を作ってくれたわけです。なかなかそういう男性も珍しいかもしれませんが、まあ、父は好きなんでしょうね。そういうことをよくやるんです。でいつもですね、私たちの家は、まあ、しつけがいいと思うんですけれども、食べるときには美味しいとかそういう感想を言いながら食べると、そういうふうにしつけられておりまして、いつも子供たちは何か言いながら食べてたわけですね。でもその日に限ってですね、みんな黙って食べてたわけですよ。食卓はシーンとしてたわけです。まあ、作った方としてはですね、たまに作った料理ですから、自分のこの作ったものが受け入れられているのか、一体どうなのかということをこう気になるわけですよね。そういう中で、まあ、男性のその悲しさだったと思うんですけれども、どうなのっていうふうに素直に聞けばいいんですけれども、なかなか聞けずにですね、自分の中でぐるぐるぐるぐるその思いがどんどんどんどん大きくなってきまして、イライラしてですね、ついにどうなんだみたいなことをシーンとして中で怒鳴ったわけですよ。またさらにシーンとしまして、そこで子供たちは口々に美味しいよとかですね、まあ言わなきゃいけないだろうセリフをですね、口々に言い出すという。私はそういうのを見ながらですね、あんなこと言われたらもう美味しいとしか言えないよなーなんてことを思ったんですね。いつもそうじゃないんですけれども、たまたまその時はそうだったわけです。人によってはそうやってですね、有無も言わさずその人にこう押し付ける、こう押し込めるっていうんでしょうかね。もう押し通すっていうことはやっぱりあるわけですね。文句が言えない。そういうことがあるということをもう一度思い浮かべてから、このモーセの語った言葉にもう一度目を留めたいんです。モーセはここで圧倒的なそういう神様の存在感を感じていながら、私は一体何者でしょうか、私にできるはずがありませんということをこう言うわけです。神様はここでですね、モーセに何言ってんだと、黙ってお前行けと、そういうふうにもう稲光か何かこうピカッと見せたりですね、こう地震を起こしてゴゴゴゴってやってですね、もう恐れさせて、もうモーセを生かすこともできたと思うんですね。でもなんとこの神様はこの後もですね、読んでいきますと、このモーセのいろいろなつぶやきに、いろいろなですね、でも神様こうなったらどうしましょう、私はこんな人じゃありません、これもできません、そういうですね、モーセのあれこれの不平、不満、心配事、こういったものに神様はことごとく付き合っていかれるんです。この神様のお姿を今日は心に留めたい。神様は私たちができない、無理です、そういうことに付き合ってくださるお方なんです。私たちが分かりません、できません、私はこれはもうついていけません、そういう事柄を神様は受け止めてくださるし、そういう私たちを受け入れてくださるんです。そういう私たちでも一緒に入れるようにしてくださるんですね、神様は。神様の大きな懐の深さをこう思うわけです。神様はそうやって、モーセの弱さに付き合ってくださるお方です。そしてこれは同時に私たちにも同じことが言えるのであって、私たちの様々な弱さに付き合ってくださるお方がいらっしゃるということがここからわかるわけです。私たちは自分の生活の中で神様がここにいらっしゃる、確かにおられる、一緒にいてくださる、いつもいつもそういうことがひしひしと感じて生活しているわけではないと思いますね。信仰生活というのはそのように白黒はっきりつけている、つけられる、そういうものではないと思います。時に私たちが祈った事柄が、神様どうなってるんでしょうか、祈っているのにどうしてこういうふうになるんでしょうか、白でもない黒でもない、むしろグレー、 そういうですね、時間帯というか、そういうことがあるだろうと思いますね。しかしその時にも神様そこにおられないのではない。私たちと一緒にいてくださるんです。私たちの弱さに、私たちにじっと付き合ってくださるお方がいらっしゃる。そのお方は私たちにこう言われるんです。12節。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私はあなたと共にいる。神様が私はあなたと共にいるとおっしゃってくださる。それが印だ。確かにそうなんです。でもその印を私たちはいつも、ああ、そうですね。確かにそうですねという形で、わからないところがあるんですね。しかし覚えてください。わからなくても神様は共におられるんです。私たちがわかりやすい、祈って答えられた。その時にだけ神様がそこで働いておられるわけではない。私たちが祈ってるのにどうもわからない。神様の答えがよくわからない。そういう時にも神様は確かにそこにおられるということなんです。モーセはそういう中で神様に言われます。言います。13節。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私は彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方の元に使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。あなた方の父祖の神、アブラハムの神が、イサクの神が、ヤコブの神があなたに出会ったそうだ。その名は何ですかと私に聞くというのは、つまりその神様が私に何をしてくださるんですかということですね。これ私たちもですね、同じような問いかけをいつも持っていると思うんです。モーセの神様、モーセが信じた神様がいるということは分かりました。でもその神様が、ではこの今の私に何をしてくださるんでしょうか。イエス様が2000年前におられた。でもそのイエス様が今私たちに何をしてくださるんですか。イスラエルの人々もそう聞くだろうとモーセは考えた。それに対する神様の答えはこうです。14節。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた。私はある。それが神様の答えでした。何をしてくださるんですか？私はある。私はある。少し何かこう、ちぐはぐな感じがしますね。何をしてくださるんですかって言ってるのに、あるって言われても、あるですかっていう感じでですね、よくわからない。けれども、この私はあるというこの言葉、今までもたくさん議論が重ねられてきた言葉ですけれども、このように考えたらどうでしょうか。これは、神様が、その名前を呼ばれるところに、神様はそこにいて、御業を行ってくださるということです。神様と祈るんです。祈るとですね、そこで神様の名前を呼ぶわけです。神様の名前を呼んだそのところに神様がそこで私はここにあるんだ、存在を表してくださる。そこにいてくださるというだけではなくて、そこに御業を持って存在を表してくださるということですね。この後モーセはイスラエル人のところに行きます。パロのところに行きます。そしてアブラハムもイサクもヤコブも経験しなかった神様の不思議な技を自分でやるんです。そして200万人もの人々を連れてエジプト脱出。 そして目の前に海が現れてくる。後ろにはエジプト軍。その中で海を神様の皆によって枯らして、そこを乾いた地を渡っていくわけですよ。そして荒野で旅をする。40年間ある時には食べ物がない。神様に祈る。そうすると神様はマナを降らせてくださる。水がない、神様に祈る。そうすると神様は水を与えてくださる。ある時には戦争、神様が勝利を与えてくださる。ある時には人々の反乱、その中で神様は罰して、そして新しい戒めを与えてくださる。礼拝の仕方を教えてくださる。そういういろいろな事柄がこの後続いていくわけですよね。イスラエルの民は変わらないんですけれども、そのイスラエルの人々が神様の名前を呼ぶ状況は刻々と変わっていくわけですよね。これ私たちも同じなんです。私たちもこれから生きていく、今日を、明日を、明後日を生きていく、一年後を生きていく、その中で状況は刻々と変わっていく。思いがけないことが起こる。病気をするかもしれない。自分の体がどうなっていくかもわからない。そういう中で私たちは名前を呼ぶんです。その私たちが名前を呼んでいくその瞬間瞬間に、神様は私たちに、私はある、私はここにいる、そしてここであなたに必要なことを持って答えよう、そのように神様は私はあるという名前をここで教えてくださっているわけです。何をしてくれるんですか。まさしくその答えにふさわしい神様のお答え。私はあるというものだ。私はあるんだ。それは言葉を変えれば、神様が共にいてくださるとも言えるし、祈りを聞いてくださるとも言える。そしてその祈りの内容によっては、神様は愛であるとも言えるし、神様が守ってくださるとも言える。神様が平安を与えてくださるとも言える。いろいろな仕方で神様がそこで存在を表してくださって、私はあるというものだ。そのように私たちに今神様はご自身を表してくださっているということですね。神様が名乗るということはですね、ご自身を明らかにするということです。明らかにするということですね。ほら私を見てごらん、こんな私なんだよ、すごいでしょうということではない。神様の場合は私たちのためにということがいつもあるわけです。ただ見てごらんなさい、どうでしょう、それで疲労感じゃないですね。むしろ神様は、私はあるという仕方で、私はそのような仕方であなたに答えていくんだ。私はあるという仕方であなたの人生に関わっていくんだ。あなたのいろいろな必要に応えて、あなたと共に生きていくんだということを神様はここで言われているわけなんです。私はですね、そのあるというこの言葉の中に、名前の中に、とってもそういう神様の私たちを思うその気持ちが現れておられるなということを感じますね。というのは、私たちはしばしばこのあるの反対のことから、ないないというのはですね、虚しい、その空虚感の空、空っぽだということでもあり、同時に失う、あったものを失っていくという、そういうことでもあると思いますね。私たちはしばしばそういう空っぽ、または失うということ柄を経験するのです。こんなにも一生懸命やってきたのに、自分は一体何だったんだろうか、こんなにも自分は努力してきたのにならなかったじゃないか、一体何だったんだろうか。家族がいる、友達がいる、知り合いがいるにもかかわらず、この私の中にあるこの孤独感は一体何なんだろうか。この私のことを本当に心にかけてくれる人は本当にいるのだろうか、どうなんだろうか。 いろいろな形で私たちの中にこの空虚感、または虚しさ、空っぽ、そういった思いが私たちの心に訪れることがありますね。人生の中でそういうものを一瞬経験するということではなしに、そういうものがずっと心の中にあって、それが自分をですね、こう食べていってしまう、蝕んでいってしまう、自分自身がそういう深い闇のようなものにこの飲み込まれていくような、そういうことだって私たちは経験するのです。無の世界ですね、なくなってしまうんです。時に私たちは自分のことを自分で分からなくなるということだってこの人生の中には起こるんです。本当にそれは辛いことでしょう、寂しいことでしょう。自分が一体何者なんだろうか、自分が一体何をしているのかわからない、そういう深い無のものに、無の闇に私たちは飲み込まれてしまうような時がある。そういうものを見て恐れを抱く、怖いと思う。しかしそういうことの中にも神様は言われるのです。私はあるというものだ。自分を飲み込んでいくその無、その闇、それに対して神様は、私はあるんだと。私はある。そこに圧倒的な存在感を持って私たちに臨んでくださるんです。いや、私たち自身がその存在感を感じられないような、それほどまでに無に飲まれてしまった、闇に飲まれてしまっていたとしても、神様は確かに私たちの手をしっかりと固く握りしめて、いや、私はあるというものだよ、私がここにいるんだよ、私はあるというものだというふうに、無に飲まれそうな私をしっかりとつなぎ止めてくださって、あるんだよ、ないんじゃない、あるんだよ、確かに私にはあるんだよ、私はここにいるんだよと、その存在感を示してくださるのです。私たちにとって何という大きな慰めでしょうか。今日修法の本日の聖句のところに、新約聖書のヘブル人の手紙を書いていただきました。13章の8節になります。短い言葉ですが、よろしければご一緒に読んでみましょう。3、はい。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。そうです、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じ。イエス様は神様だから、年も取らないし病気もしない、そういういつまでも同じっていう、ただそれだけの言葉ではありません。昨日も今日もいつまでもイエス様は同じです。でもそのイエス様につながれている私たち自身はどうでしょうか。昨日も今日も違うんです。昨日の私と今日の私は違う。昨日は元気だった、でも今日は気分が優れない、そういうことだってある。でも明日はどうかわからない。私たちは日々変わっていきます。でもその日々変わっていく私たちに対して、神様は私はあるというふうにおっしゃってくださる。イエス様も、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じ。変わっていく私たちに対して、イエス様は変わらず私たちを愛し、私たちに語り、私たちに共にいてくださるわけです。イエス・キリストは御言葉を通して昨日の私に必要なことを昨日語り、今日の私に必要なことを今日語り、そしてまた明日にはまた明日に必要なことを語ってくださる。日々新たに語ってくださるお方が、同じイエス様がそこにおられるんです。 昨日も今日もいつまでも同じイエス様がおられる。私たちは変わっていきます。でもいつまでも変わらないお方にしっかりと握りしめられて私たちは歩んでいる。どんなに無が闇が私たちを覆っても、私たちを飲み込んで蝕んでいっても、私たちは変わらず、いつまでも変わらないお方に握りしめられ、そしてそのお方と一緒に歩むことを許されているのです。神様はいつも共におられる。モーセが神様が聞いた言葉を私たちも握りしめて、ここから旅立っていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。お優しい天のお父様、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。私たちのためにいつも必要なものを与え、いつも共にいて、私がここにいる、私はあるというものだ、そのように声をかけてくださることを感謝します。私たちの人生の山を行くときも、海を行くときも、本当に私たちはいろんなことがありますけれども、いつも光であるあなたと共に歩むときに、あなたはあなたを捨てないと私たちをいつも励まして、約束は変わらないことを示してくださいますから感謝をします。このお方と今週も共に歩める幸いを感謝しつつ、本当に弱い私たちをこれからも助けていただきたいことを願いつつ、主の御名によってお祈りします。アーメン。